中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、今日はですね、はい、昨年まあまあ話題になりました政務活動費の話をちょっとしたいなと思っています。はい、はい、どこでしたっけ、号泣議員は兵庫でしたっけ
兵庫県ですね、
はい、ね、そうですよね。でその後も、うん、それに合わせるがごとくですね、うん、メディアでその地方議員のがけしからんっていうニュースがちょっと数えられないぐらい出たっていう時期があったと思うんですよね、はい、半年ぐらいでしょうか、うん、でまあそれがまあたまたまなのかね、うん、もう恒常的に悪いのかって言われるとこれはちょっと一議員側もね何らかの反論した方がいいんじゃないかということもあり、はい、政務活動費ってどういうものかっていう話をちょっと勉強しながら、はい、対話をしていきたいと思っております。はい、はい、まず議員さんが使えるお金、はい、あるいはもらえるお金、拠出されるものっていうのの種類を知りたいんですけど、はい、僕らは多分知ってるのは給与、
うん、
で最近話題になったので政務活動費っていうのを覚えたんです、うん、
はい、
うん、他にもあるんですか。
そうですね、まあ、おっしゃるように議員の報酬、
はい、
まあ、それにボーナスの、ね、手当が出ますよね、
はい、報酬手当ね、
はい、とあと、まあ、政務活動費、
うん、
と、あとはこれは予算を伴うものなので認められる年度になるかどうかはちょっとあれなんですけども、
はい、それは決定した予算が決定したものという前提
で委員会の視察の費用とかっていうのも、うんうん、出ますね。
なるほど、あ、視察に行く、あの、はい、中村さん入っての厚生経済委員会だから、 その厚生経済委員会であらかじめ認められた、
そうですね、
はい、予算化されたものか、
そういうことです、
はい、っていうものに関してはそれを使って視察をすることができるっていうことなんですね、はいはい、
昨年度であれば、あ、昨年であれば広報参画部会の、
はい、
そこの視察も、認められた予算だったので、うんうんうん、まあ、広報参画と厚生経済と、うん、まあ、両方行くことができました。
なるほど、じゃあ、まあ、そのお金のいわゆるルールにのっとっていろいろ政治活動をしていくっていうことなんですね、
はいはい、
なるほど、わかりました。ちなみに那覇市っていうのは、
はい、
年間あるいは月間いくらなんですか。
ですね、月9万円まで
認められています。9万円、はい、うん、税込み、
税込み、はい、
税込み9万円
そうですね、
うん、まで認められた、
はい、
年間でいくと108万、
そうですね、108万、
うん、っていうことなんですね。じゃあ108万の政務活動費が使える、
はい、これ半年に一遍ずつ2回、年に2回こうまとめて支給されるわけですね。54万円ずつかな、
うん、それは立て替えてあるんですか、その間は。例えば調査で使った、それとも調査で使うからって拠出されるのか、中村さんが政務活動費だと思ってあらかじめ拠出したお金を、うん、の領収書を精算してもらえるみたいな感じ、どっちなんですか。
まあ、口座に半年分ドーンと振り込まれますので、
うんうんうん、
まあ、そこから使いながら領収書をどんどんこう渡していくっていうのがイメージですね。
よかった、先にもらえるんですね。
そうですね、
うんうんうん、それで認められないケースもある。
そうですね、まあ、使途によってはですね、うんうんうん、例えば図書の資料の購入費っていうのは認められてるんですけども、うん、もう娯楽性が高い雑誌とか漫画とかだと、
はい、
それは調査には当たらないでしょうっていうものだったり、
うんうんうん、
まあ、政務活動として支出するにはちょっと適当ではないんじゃないかっていうところで、うん、まあ、認められないっていう場合もあるみたいですね。
なるほど、それは誰が決めるんですか。は
い、です、一応、まあ、議員個人のモラルということになるんですけども、結局それを、まあ、資料として 残しますので、うん、でそれも市民の方に公表されますので、まあ、見たいって言ったら見ることができるわけですよ。でこれは不正じゃないかっていうことで、まあ、争うことになったらそれは裁判所で決着つくわけですね、
うんうんうん、
でまあその前段階として、まあ、一応議会の事務局がいますので、
はい、
まあ、明らかな場合には事務局の方で跳ねられると思うんですけども、うんうんうん、まあ、指令と通った場合には、まあ、その指令と通さないっていうあの役割もあその目もきっとあると信じていますし、
うんうんうん、
まあ、それがまあ正常だと思うんですけど、まあ、だから議員がまず心がけるっていうのが一番目ですね、うんうん、でそこでまああの微妙なところはちょっと議会の事務局の方で判断するということになりますかね。
それで事務局が OK としたものはちゃんとあの使えるということなんですね、はい、ただしそれは公表されると、
はい、
なるほど。じゃああの泣いちゃった議員さんは、
うん、
そこで公表されたものをつつかれたっていうことなんでしょうかね。
そういうことですね、
うんうん、はい、そうかそうか。それをじゃあその後じゃあ これ面白いからっていうことでメディアはいろいろ調べたんですね、
うんうん、のかもしれないですね、うんうんうん、もうちょっとどういう意図があるかはわからないんですけども。
なるほど、
はい、
それでニュースとかあと面白そうなやつがどんどん世に出てったって感じなのかな、うんうん、なるほど。那覇市は9万円なんですね。
はい、
はい、市町村によって違うっていうことを。
そうですね、まあ、議員の報酬も違いますし、うん、議員の人数も違いますので、うん、まあ、認められる政務活動費の金額も全然違いますね。
うん、それはその自治体のその議員さんに対する期待とか役割とかっていうのが現れてるってことなんでしょうね。
まあ、そういうことだと思いますね、
は
い、
ちょっと他を調べたり、ちょっと中村さんも聞きたいんですけど、
はい、
結構安いんですね他のところは。
そうですね、まあ、うん、1万円ですとか2万円ですとか、うん、になるともう年間で1回こう県外に視察に行けるかどうかっていうような市町村もあると聞いてます ね、
すね、
はい、
そうか。ただやっぱり何か課題がありましたって言った時にね、うん、あの当局の人にじゃあこれを何とかしろよっていう前に、はい、うん、やっぱりそれの正当性って調べたいですよ、
ね、そうですね、はい、
普段どうしてんですか。やっぱ調べてんですか中村さん。
そうですね、まあ、大体の話って、
はい、
あその話を持ってきた人と話、うん、
まあ、ヒアリングはしますわね。最初
ヒアリングがほとんどですね、うんうんうんうん、であとは、まあ、図書を購入して資料で、まあ、前例どうなってるのかとか全国の事例とかを調べてっていうのが、まあ、時間的な ゆとりっていうのはそこまでなかったりするものも多いので、まあ、その程度にとどまってますかね今のところ。なかなかそのじゃあ根本的なところまで調べていこうということで、まあ、自分で独自の調査を例えば数量の調査だったりとか、はい、なんかそういうのどこまではまだやった実績はないですね、
うんうん、
はい、
でそういうことも実際使うことはできる。
そうですね、はい、
ってことですね、
調査の費用として、うん、まあ、人アルバイトの人を雇って、うん、まあ、そこで調査をするっていうこともできますので、うん、
なるほど、
はい、
そうか。それはだからいいふうに使われるんだったら、
うん、
むしろどんどん拠出すべきところだと思うんですけど、
うん、
なんか1万とか2万のところがあるっていうのは、
うん、
だいぶ少ないですね。
そうですね、例えばだから騒音の調査をしてみるとかっていうのも、うん、なかなかそういう
できないですよね、そもそもね、
なっちゃうので、
うんうんうん、
その正当性をじゃあどこに求めるのか、はい、その地域が違えば事情も違うでしょうから、
うん
うん、なかなかその地域はどうなってるのかって実態を調べるための費用としては必要になってくるものだと思いますね。
なるほど、
はい、
それがね、あの何かでね、あの例えば提案をすればもう一回再度予算化してくれるとかっていうオプションとかあるのかしらね、他の自治体には。そうじゃないとだって2万円って年間24万ですよ。
そうです ね、
はい、自分のギャラっていうのは言ってみれば生活のためのお金だから、
うん、はい、まあ、これを当局の権限で、うん、調査を事業化しろっていう形での、提案はできるかもしれないですね。
そうかそうか、なるほどね、まあ、それはだけどあのプロセスとしては正当性あるように見えるんだけど、
うんうん、
だとするとやっぱ当局依存っていうことなんでしょうっていうことを言われてるような気がするんですよね、
うん、
議員さんが独立してここちゃんと調べるんじゃなくて当局に行って当局が事業化をするっていうプロセスを踏まないと、
うん、
もっと言うとその課題浮き上がってこないかもしれないですよね、
うん、そうですね、うん、
そこはなんか議会のある種の自律性とかを考えると必要なお金だなって僕はずっと思っていたんですけど、うん、
はい、うん、那覇市もその、まあ、政務活動費 が9万円に上がって、
はい、上がったんだ、
はいはい、上がってでその、うんまあ、今まで政務調査費って言われてたものを
そうでした、ね
まあ、政務活動費に改めるタイミングで、はい、その沖縄県の場合この県外に養成行動に行ったりするものも、うん、あの政務活動費使える方がいいんじゃないかっていうのもあってそういったあの使途も盛り込んだ形で、
はい、
那覇市の方でもですね政務活動のこの手引きというものをあの改めて作り直している最中なんですよ。
そうかそうか、そういうマニュアルはもうあるんですね。
これがまあ27年度からまあ実施できるようにということで今各会派で調整してるんですけど、今は議員個人だったり会派だったりのモラルであの引き締めをしている段階なんですけども、これを手引きとしてある程度那覇市議会はここまではしっかりやろうねっていうその最低限のものを作ろうというのを今やってますね。
なるほど、ちゃんとよく使い切ってほしいですね。そうだとすると、いや余らしたから偉いって話じゃないと思うんですよね。まあうん、やっぱどれだけの課題に向き合ったのかっていうことのバロメーターなような気がするので、
うん、
そうか、養成活動とかってありますね。そういえば活動の中にね、
そうですね、
あの霞ヶ関に行くパターンですよね。
そうそういうパターン
ですね。あれじゃあ今までどうしてたんですか。もう自腹で行ってた。
自腹なりってことじゃないですかね、うん、
あ、まあ、党が出したりとかあったのかもしれない、うん、
あったかもしれないですけど、
うん、あ、そうだったんだ、うん、なるほどね。中村さんはまだ調査とかっていうことをやってるわけではないっていうことは言ってるんですけど、はいはい、他の議員さんの事例とかももうちょっと聞きたいなと思ってるんですけど、
そうですね、個人的なその調査で、はい、まあ、例えば県外ないし国外とかですね、うん、まあ、に、現地視察に行く方は割と多いみたいですね。
なるほどね、
はい、うん、でまあそれもその飛行機パックで、
はい、
あ、なるべくまあ安い宿に泊まってとかっていうことで、まあ、少し経費も節減しながら、まあ、しっかり調査ができるようにというような使い方をしているというの
は聞いたことありますね。それは手引きにも書いてあるんですか。
手引きにも一応ある程度書いてあるんですけども、
パッケージとね、あの定価って驚くほど違いますよね。
そうですね、ですからまあ宿はどのぐらいのまでは支出してもいいよ、それ以降はまあ自腹ですよみたいなのはまあ決まりとしてはあるということですね。
なるほどね。あの今後ね、あの、はい、この政務活動費っていうのがどうあるべきかみたいな話も、うん、もうちょっと突き詰めていかないと、多分世の中の目すごい厳しく
そうですね、
はい、なってきてますよね、
うん、
だからこう使いたいんだとかっていうところをもうちょっと議員側も出していかないと、
うんうん、そうですね、
うん、
なんかこのルールが緩くてこれにも使っていいんだ、うん、使っていいんだっていうような形でその給料のなんかプラスみたいな捉え方がこれまでされてきてたので、
いやすごい人、国民ってそう見てると思いますよ。もう去年みんなそう思ったと、何別の金持ってんのみたいな
そうではないよという、うん、まあ、議員が議員として活動していくために必要なものですというところの、うん、まあ、使い方をしっかりまず議員が示していくということだと思うんですね、
うん、
まあ、使い切る方がいいというのは、まあ、分かることではあると思うんですけども、うん、ただどう使うかっていうのでちゃんと使ってその満額までいったら、うんうん、ああ調査までしっかりやりきってるなっていう感じはあると思うんですけど、
うん、
まあ、その中身が不透明だと、まあ、たくさん使ったから、はい、まあ、本当にいい使い方したのかっていうのが見えてこないと難しいですよね、
うん
うん、だそこら辺はやっぱり議員がしっかりと、まあ、引き締めていかないといけないんじゃないかなと思います、
うんうんうん、そこは変にあのシュリンクしてあの萎縮してね、うん、これ余らしたとかっていうのがいいとはもう全然思わないので、
うんうん、
だって政治家って秘書も別に市会議員のクラスだと雇えませんよね。
そうですね、
そうですよね、はい、でブレーン雇うっていうこともできないわけで、
う
ん、
そう
するとやっぱここが最後のね、うん、虎の子になると思うんですよ、
うん、まあ、一つ方法としては那覇市議会の方では議会事務局の権限をもっと強くしようということで、うん、議会基本条例を作った時に、うん、調査法制課という課を新しく新設して、
あ、そうなん
です。そうなんです。で、まあ、議会のその事務局の調査能力を向上させていくっていう方向に今行ってるんですよ。だ議員個々にこの政務活動費としてこう配っていって、個人の底上げを期待するだけではなくて、うん、
はい、
まあ、その議会の事務局の機能を高めて、そこでまあ議員がそれをもっともっと活用できるようにするというようなことなので、議会事務局としても今まあ忙しい中でもどんどん調査事項を持ってきてくださいというような姿勢にはなってるんですよ。そこをうまく活用して、まあ、あのもっともっと那覇市を良くしていけばいいんじゃないかなと思います。
なるほどね。それは当局とは独立した形で あの別にあの市の職員さんだとは思うんですけど、うん、はい、議会のために動いてくれる調査機関みたいな形になってですね、はい、まあ、
市長部局とは少し離れていますので、
それはありかもしれないですね、うん、そこにいわゆる外の団体でもいいから、うん、そういう調査とかのスペシャリストがいれば精度上がりますね、はい、うん、自分でやるよりね、
まあ、だから前回 の、 その議員立法にしてもですね、そういったあの条文の作り方とか調整とかについても、うん、まあ、先進事例を、うん、じゃあ自分の中になって全部探してくるというよりは、まあ、ある程度目ぼしいものをちょっと事前に調べてもらって、まあ、そこから自分の検討をつけたところをこうピックアップしていくような作業ですとか、うん、まあ、そういった効率化にも役立つと思いますし、うん、ここはすごく議会基本条例の中でも肝だったんじゃないかなと思いますね。
そうですね、それはちょっと聞き落としてました、うん、そういう今機能があるわけですね。
そうですね、はい、
なるほど。じゃあそれもぜひ中だけじゃなくて、あ、まあ、もちろん中の条文作る人は僕はプロだと思うので、うん、当局の方がいいと思うんですけど、うん、もっと外の血が入っていればね、すごく健全に動くんじゃないかなと、
う
ん、
そうですね、
うんうんうん、今日は中村さんにですね、あの話題の政務活動費について結構レクチャーしてもらった感じですね、は
い、
今日は。
あ、いえいえ、
はい、分かったことは、
はい、
あの自治体によっていろいろ違うんだなっていうことと、うん、ね、はい、あと、まあ、その他で使えるお金がこういうこう、
うん、
で報酬があってっていうお金の種類が分かったっていうことですね、はい、それでただこれは我々の代表であるわけだから、
うん、
その方々議員さんのいわゆる目であり鼻であり耳なんだと思うんですよ、うん、そこのお金っていうのは、
はい、
だからそれが十分とは言えないっていうことを考えると、うん、じゃあそれどうやって担保するのっていうことを考えた時に、うん、今おっしゃっていただいたその事務局ね、議会事務局の機能にもうちょっと調査の機能とかが強くなったら、うん、それは40人みんなでね、
うん、
この人たちを使いながら我々の課題を解決していくための調査機関になるとか、
うん、
っていうところになると、もうちょっとよりね、あの施策がリアリティのあるものになるんじゃないかっていうことが、あ、なし、まあまあだなっていうところで思いました、
うん、はい、
はい、ありがとうございました。はい、じゃあ後半またアプリの宣伝もしておこうかなと思います、はい、ですね、この番組はようやくリリースされました中村圭介アプリ、これ名前ですからね、はい、中村圭介アプリ
ちょっと恥ずかしいんですけどしょうがないです
はい、はい、アップストアで中村圭介で検索してください。それで iOS 専用になっておりますので、はい、iPad も大丈夫です。 iPad、iPhoneで聞く、うん、聞くというかダウンロードすることができます。それで中村さんの日々のブログをはじめとしてこの番組すべて の、 あの過去のファイルを聞くことができまして、
はい、
さらにお知らせも突然やってくると、ね、はい、ということでですねアプリをダウンロードしたらお知らせをちゃんと許可するっていうことでやってくださいね。
ぜひお願いしたいですね、
はいはい、許可しないっていう人はお知らせ受け取れなくなっちゃうので、う
ん、私もこの手動でお知らせをしてますので、
はい、
早朝とか深夜とかにお知らせしませんので、
そうですね、はい、よっぽどのことがない限り、
そうですね、
はい、ということでアプリの宣伝でした。他に告知はありますか？
そうですね、猫の話もですね、
はい、
今年1月から隔月で、うん、始めていくということに今なってまして、う
ん、大丈夫ですか？そんなそれ定期的に入れていくんですか？もう猫の話
もう定期的にやろうと、うん、ランプで細々とやろうと、
うん、なるほどね、奥の部屋で、
そうですね、
はい、10人ぐらい入れますよね。
そうです、松尾にあるカフェランプっていうとこなんですけども、はい、まあ、そこで、まあその間に調べてきたこととか全国の事例なんかを一つお話をして、それがこう腑に落ちるまでちょっとみんなで話をしてみると、
いいですね。
そこから具体的な行動に移すとかではないんですけども、まずは知るとかその話して腑に落とすっていうところをしっかりとやる機会を設けていこうということですね。 先日一緒に那覇市の環境衛生課の方にも、
はい、
行ってきましてですね、うんうん、まあ、いろいろ職員からお話を聞きながらお資料も見せてもらって、
はい、
まあ、ちょっとまた私も理解を深めたところですので、うんうんうん、まあ、そういった話をですね、まあ、1月やって、まあ、3月にはまたそれからもう一歩踏み込んだ話なんか別の事例なんかも ね、お話できるんじゃないかなと思うので、まあ、来月ですかね、3月
いいですね。これはやっぱ議論はね蓄積すべきですよ、うん、最後はね猫嫌いが来てもやっぱほらほらと、うん、最終的にはこれ街づくりの話にも帰結すると思うので、そうですね、はい、いいんですよ、最初は猫がかわいそうっていう衝動から始まった、うん、もうそれはもうそれで市民が動くわけですから、うん、で動いた後そこでいろいろ議論深めていく中で最後ねちゃんとあこういう街になるべきだよね那覇はっていう話まで行くことがやっぱり消化だと思うんですよね、うん、2ヶ月に1回1回
2ヶ月に1回
ちょっと1回僕も顔出したい、
ぜひ、はい、猫の話 .com っていうホームページを一応ペラ1枚作ってますんで、ぜひ一度見ていただければと思います。
わかりました。ということでお時間でございます。今日も中村圭介さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。